小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。先週からお届けしているのは声の履歴書。さまざまな職種、職場で活躍している視覚障害者を迎えて、お仕事や生き方について伺うシリーズです。今回取り上げているのは保育士の仕事。ゲストは弱視で見えづらさを抱えながらも保育の現場で働く中原瑛人さんです。小さな頃から子どもに関わる仕事をしたいという夢を持ちながらも、見えづらさゆえに一度は諦め、理療の道に進んだ中原さん。しかし、ヘルスキーパーとして働く中で訪れたある出来事をきっかけに、中原さんは再び夢と向き合うことになります。今回は保育士を目指す決意について伺います。そういった学校生活を送られる中で見事国家資格も取得されて、はい、その後、ヘルスキーパーとしておよそ3年間企業に勤めていらっしゃいました、
はい、
でこのヘルスキーパーというのは主に企業に常駐して社員の健康維持や不調改善を目的にマッサージやケアを行う専門職で、ハリキューマッサージの国家資格を持つ視覚障害者が多く活躍している仕事です。こちらもやりがいのある仕事だと思いますけれども、はい、そこから3年経って保育の仕事に就こうとまた転職されるわけですね、
はい
はい、これはきっかけは何だったんですか？
そうですね、まあ、まずあのヘルスキーパー時代、はい、これは もちろんとても楽しくてやりがいのあった、うん、あの仕事で、私のいた会社っていうのは他の会社と比べても、はい、あのそのヘルスキーパーの人数っていうのがすごい多いところ、あ、
充実してらっしゃるんですね。
そうなんです。だったので、やっぱみんなそれぞれこう違った主義、そのやり方のマッサージをしてて、やっぱ違うマッサージをしてるので、こういろんなこう意見をいただいたりして、すごい自分のマッサージの技術にこう磨きがかかったというか、こう学べることがすごい多くて、もちろん楽しいあの職場、あとはその目が悪い自分にとっても、その目の悪い人に働きやすい環境づくりっていうのはすごいされてたんですよね、はい、なのでそういった面も含めて、あの仕事しやすい、とてもいい環境だったなと思ってたんですけど、
はい、
まあ、2年半ぐらいですかね、ちょうどあのすごいふとなんですけど、自分の目の状態っていうのをあまり実は分かってなかったんですよね。
定期的に検査を受けたりっていうのは、
それも、はい、あの視力自体ずっと変わってなかったので、うん、このまま行くのかなみたいな感じで、はい、こう定期検査をあまり受けずに、
あ、あの
過ごしてきて、で、すごい昔にあのお医者様から言われたのは、まあ、遺伝性のこう、おばあちゃんかなが目が悪かったので、
はい、
それでなんか遺伝性の病気かなっていうので、あの、まあ、そういうふうに思ってたんですけど、うん、結局よく分かってないから、
はい、
なんかこう検査を受けてみたいなと、で大学病院の方にあの受診をして、いろいろ検査をやらせていただいて、でなんか、まあ、診断は結局は分からなかったんですよね。あの、まあ、もちろん遺伝性の病気なのかなっていう風な見解で分からなかったんですけど、
はい、
前と違って一個言われたのが、もしかしたらちょっとこう進行するかもしれないねみたいなことを言われたんですね、
はい、
これは前言われたことがなくて、
そこで初めて進行性の可能性もあるっていう、
はい、はい、でその 病院の帰りとか、うんうん、まあ、夜とかになんかちょっと自分の人生をちょっと振り返ってみて、
はい、
なんだろう、このまま、まあ、目が見えづらくなったり、
うんうん、
まあ、最悪の場合ちょっと見えなくなってしまった時に、こう何かこう後悔しちゃうことってあるのかなっていうのを考えた時に、昔思ってたその子供に関係する仕事したかったなっていうのがあって、それがもし見えづらくなってしまうと、どうしてもそのできる確率可能性っていうのは、まあ、下がってしまうよな、だったらちょっと今やんなきゃいけないんじゃないの、挑戦しなきゃいけないんじゃないのっていうので、もう多分その数日とか多分もう1週間後ぐらいには上司の方にちょっと
すごいそこのスピードが
すごい早かった、
はい、
もうちょっと保育士としていただきたいので、ちょっとお仕事の方はこう辞めさせていただきたいみたいなことを話をしたような感じではありましたね。
もともと蓋をしていたっておっしゃっていましたけれども、はい、その夢をもう一度
はい
チャレンジしてみようっていうところに至ったわけなんですね。
そうですね、はい、
結構こう中原さんでもこう決めたらそこまで進むスピードが速いですね。
そう
決断力といいますか
です、ね、
こう行動力があって、
昔からなんかこう自分で割とこう考えて、
はい、
あのこれは僕あの家族兄弟8人いて、
はい、あ8人兄弟ですか、
はい、でこうなかなかこうお母さんもこう、はい、全員の面倒を見切れるっていうことはなかなかなかったので、
はい、
もうみんなそれぞれなんか自分で考えて動くみたいな、こう高校卒業してからは、
はい、
そういう感じになってたので、もう卒業してからは自分でいろいろと考えてこう動いてたので、そういうのもあってなんか行動力とか、うん、決断力とかは、
はい、
なんかそういうのでこう培われてきたんだろうなっていうのがありますね。
素晴らしい、
はい、
でもいいですね、そこの実行力があっての最終的に保育士という夢を、
そうですね、
その叶えていくわけですから、
はい
はい、では改めてこの保育士を志したこの動機、思いについて教えてもらえますか。はい、
そうですね、まあこれも家庭的なのはあるんですけど、
はい、
8人兄弟その中で僕も4番目なんですけど、
はい、あ、じゃあちょうど真ん中
に当
たるんですね、
はい、真ん中で、まあ、こう下の子の面倒を見たりとか、
うん、
まあ、遊んだりとか、
はい、
そういうことも多くてですね、
はい、
まあ、そういうなんか家庭環境もあって、
うん、
まあ、子供と、まあ、一緒に過ごすの楽しいというか、
はい、
あのお世話するのとかも好きだったので、
はい、
それすごい子供がどんどん好きになってた理由かなっていうふうに思ってて、
はい、
でやっぱりその保育士っていうのはその0歳児から5歳6歳まで子供を見ていくわけなんですけども、うん、あのなんて言うんでしょうね、こう自分の中であの子供の、あの発達っていうのをすごい知りたくて、
うん、
それもその生まれてからその後の発達っていうのがすごい興味があったので、
生まれた直後のとか、はい、初期の段階の発達
段階の、はい、やっぱそこってすごい愛着形成、
うん、
そこの育て方によって、
はい、
あのなんですか、その今後の社会性であったりとか、
うん、
その
子
の
大切な時期です
ね、そうなんです、あのメンタル的な部分であったりとか、
はい、
もうすごい大事な部分ですよね、
うん、
なのでそこがこうどうなっていくのか、
うん、
逆にこうどう支援していけばあのこう成長を促せるのかとか、はい、そういうのもすごい興味がで、まあ、小学校とか中学校高校っていうよりは保育士にちょっとなりたいかなっていうふうに思いました。
すごい小さい子から好かれそうですよね、中原さん。あ、
本当ですか、
うん、
ありがとうございます。
でもこう保育士になるには保育士の資格が必要かと思いますけれども、はい、これはどのようにして取ったんですか。
う
ん、
そうですね、保育士の資格については、
はい、
おそらく、まあ、取る方法が2通りありまして、うん、1個がその保育に関するその養成施設、まあ、専門学校ですよね、
はい、
そこに入学して、まあ、決められた課程を修了して、
はい、
で卒業後に自動的に取る方法と、あとは、国家試験があるので保育士は、
はい、
その国家試験を受けて取る方法っていうのがあって、国家試験については年に確か2回行われていて、うん、
はい、
筆記試験が8科目、
うん、
そこをクリアすると実技試験でそのピアノだったりとか、あと絵本の読み聞かせとか、
はい、
ちょっと今もしかしたら変わってるかもしれないんですけど、その試験をまあ2つ その4つだったかな、
うん、
あるうちの、まあ、2つをクリアすると免許が取れますよっていう風な、感じだったかなと思います。
はい、中原さんの場合はどのようにして取られたんですか？
そうですね、僕の場合は夜間 の, 専門学校に行きまして、
はい、
で午前中から、夕方かな、うん、にかけては保育補助として、
はい、
実際に保育園で働きながら、はい、夜に学校へ行くっていうのを、まあ、2年間ぐらい。
なかなかハードなスケジュールですね。
ハードでしたね。
睡眠時間とかは取れるものでしたか？
あ、そうです、朝6時に、はい、まあ、起きて準備して帰るのが10時半で、っていうのを、まあ、週5でやって、で学校は土曜日もあるんですよ実はね。
あ、そうなんですか。
土曜日もそのやっぱ夜間で2年しかないので、はい、やっぱそのスケジュールがすごい詰まって土曜日もそのやらざるを得ないので、もう朝から土曜日は夕方まで、やって、で、まあ、その後から日曜日一日休むっていうような感じで、うーん、大変でしたね。頑張りましたね。
このヘルスキーパーのお仕事を辞めた後に、
はい、
働かずに一度学校に通うのではなく働きながら学んでいくっていうスタイルを選択されたんですね。
そうですね、うん、もうそのヘルスキーパー時代から一人暮らしを始めていたので、はい、ね、まあ、先ほども話しましたけど兄弟もまだ多くて、実は下の子もまだね、はい、学生だったりして、
そうですか。
まあ、お母さんの負担もかけさせるわけにはいかないと思ってたので、
はい、
そのヘルスキーパー時代の貯金と、
はい、
あとは、まあ、その午前から夕方までアルバイトでなんとかこうやりくり、あとは奨学金とかも借りながら、
はい、
もうなんとかやり一人暮らしをしながら、通ってたって感じですね。
素晴らしい、頭が下がります。本当に
いやもうねギリギリでしたね。本当にギリギリでした。
いやでもなんか相当なこう覚悟と気持ちがないとなかなかこのハードな2年っていうのは過ごせないですよね。
そうですね、もうなんか自分の人生のなんて言うんですか、もうモットーじゃないですけど、
はい、
まあ、ちょっとできるところまではこう頑張ろうみたいなところが自分の中で決めてることなので、
はい、
まあ、無理はせずに、まあ、頑張れるところまでチャレンジしようっていうのでやるしかなかったかなっていう感じですね。
お送りしてきました小鳩の愛。今回は中原さんの履歴書の中でも大きな転機となった職歴の変化について伺いました。検診をきっかけに一度は自分には無理だと蓋をしていた保育士への夢に向かって中原さんは再び歩き始めました。しかし昼は保育補助、夜は専門学校、働きながら資格取得を目指す日々は決して楽なものではありませんでした。来週はそんな挑戦の日々の中で感じた不安や葛藤、そして実際に保育の現場に立った時の思いについて伺います。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。